ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。日本政府では、キム・ジョイル国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。さて、最近のトピックをお伝えします。昨年の12月28日、インドのデリーを国賓として訪問中であった野田佳彦内閣総理大臣は、インドのマンモハン新首相と日インド首脳会談を行いました。会談において北朝鮮に関し、野田総理から、北朝鮮情勢の安定が非常に重要であるとして、拉致問題を含めインド政府の理解と協力を要請したところ、新首相は日本と緊密に協力していきたい旨述べました。また1月19日、松原仁拉致問題担当大臣は、日本を訪問中であった丸月国連北朝鮮人権状況特別報告者と会談を行いました。国連北朝鮮人権状況特別報告者は、国連人権理事会の決議に基づいて任命され、北朝鮮の人権状況について調査を行い、人権理事会及び国連総会に報告する任務を有しています。松原大臣と丸月氏は、今後も密接に協力していくことで一致しました。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。1月16日、キム・ジョンイル国防委員長の死去から1ヶ月について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
昨年の12月17日に、キム・ジョンイル国防委員長が死去してから1ヶ月が過ぎましたが、この間の動きを見ておりますと、金正恩政権の一つの特徴というものが、党の中央委員会の政治局、政治局を非常に重要な、政策決定の機関としていると、この点が明らかになったかと思います。まず第一に、12月30日に政治局の会議で、金正恩氏は人民軍の最高司令官に、推挙されました。ここは本来であれば、朝鮮労働党の中央委員会の全員会議、総会で決定されるのが、本来の姿であったと考えられます。91年12月24日に金正日氏が 最高司令官になったのは党の中央委員会総会の時でありました。まあ、それが今回は政治局の決定になったということであります。第2に1月12日に金正日国防委員長の遺体を、まあ、永久保存するという、まあ、決定がなされましたが、これも政治局、党の政治局の決定ということでありました。ですが、これも本来であれば政治局ではなくてですね、全ての指導機関の決定というものが必要とされるはずであります。キム・イルソン主席の時には約1年後でありますが、死去の1年後の1995年6月13日に党の中央委員会、党の中央軍事委員会、国防委員会、そして中央人民委員会、政務院という、まあ、全ての指導機関の名前で決定書というものが作られまして、まあ、それで、キム・イルソン主席の遺体の永久保存というものが決定されましたんで、まあ、それと比べてみても今回金正恩氏の、まあ、体制においてはですね、まあ、政治局というものが、まあ、非常に突出しているということが言えるかと思います。もう一つ付け加えるならば、今年の1月1日の三氏共同社説の、まあ、結合でありますが、本来であればここは皆こぞって金正恩同士を主犯とする党中央委員会の周囲に固く集結しという、そういう文言が出てくるべきでありましたが、そういうことが今年はありませんでした。まあ、この点からもまだ中央委員会、党の中央委員会というものを金正恩氏がしっかり、掌握していないのかもしれない。まあ、それで、政治局ということを重視しているのではないかというようなことが考えられるかと思います。やはり政治局を重視しますと、まあ、そこにはオ・グンニョル国防委員会の副委員長が、まあ、出席できないということがありますし、また中央委員会の総会ということになりますと、中央委員の中には相当多くの軍人がいるということもあります。ですから中央委員会を避けて政治局で決定をするということは、まだやはり軍部というものを完全に統制できているかどうかわからない、あるいは特にオ・グンニョルという軍の指導者、非常に実力者でありますが、に、まあ、相当気を使っているということが、まあ、読み取られるわけでありまして、現時点ではまだまだ金正恩体制、軍を非常に、軍に対して、まあ、不安に思っているということが読み取られるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。拉致問題に対する日本国内での取り組みの一つとして、帰国した拉致被害者とそのご家族に対する支援や、拉致問題の解決に向けた取り組みの推進に関する立法措置があります。今回はこの立法措置として2つの法律、拉致被害者等支援法と北朝鮮人権法の概要についてご説明します。まず、拉致被害者等支援法はどのような法律なのでしょうか。拉致被害者等支援法は、正式には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律といい、2003年1月に施行されました。この法律は、拉致被害者とそのご家族に対する支援に関する国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者とそのご家族を支援するために必要な施策を講ずることを目的としています。まず、国の責務については、 拉致被害者とそのご家族の安否確認、そしてその帰国のため国は最大限の努力をすることとしています。また国と地方公共団体は連携して帰国した被害者とそのご家族を支援するための施策を講ずることとされています。この法律に基づき国と地方公共団体は給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など生活のさまざまな側面で帰国した被害者とそのご家族が日本の社会に溶け込み安心して生活できるよう支援しています。さらに安否が確認されていない被害者やそのご家族についても安否情報の収集に努め、ご家族に対する速やかな情報提供を行うとともに、ご家族からの相談等にきめ細かく対応しています。なお、2010年3月31日にこの法律が一部改正され、給付金の支給期間が5年から10年に延長されました。もう一つの北朝鮮人権法はどのような法律なのでしょうか。2006年6月、拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、通称北朝鮮人権法が公布、施行されました。この法律は、拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、日本国民の皆様のご認識を深めていただくとともに、国際社会と連携しつつ、拉致問題などの人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。この法律では、拉致問題を解決するため、最大限の努力をすることが、国の責務として明記されているほか、国と地方公共団体が連携して拉致問題などの啓発を図るよう努めるべきこと、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とし、週間の趣旨にふさわしい事業を実施すること、政府は毎年国会に拉致問題の解決、その他、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する取り組みについて、報告を提出・公表しなければならないことなどが定められています。そして、拉致問題など、北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について、改善が図られていないときは、国際的動向などを総合的に勘案して、人権侵害の抑止のため、関係法令などに基づく措置を講ずることとされています。以上、拉致問題に関する法律の概要についてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんのお姉さんである、斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは、2011年10月31日に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それでは、お聞きください。
カオル、元気していますか？フミオ姉ちゃんですよ。北朝鮮は寒いところだと聞いていますが、風邪をひいていませんか？病気をしていませんか？カオルがいなくなって、33年が来ようとしてます。助けられなくてごめんね。毎日あなたを忘れたことは一度もありませんよ。母スナヨも91歳になり、 私たち子供のことを心配してくれていますが、カオルはお母さんの大事な大事な一人息子です。目の前に立ってお母さんと声をかけてくれるまで絶対来て会いたいという一心で頑張っています。手探りで何かを探しています。カオルのことを探しているんだと思います。会わせてあげたい。日本に帰れるようお姉さんは寝る前に絶対お母さんにカオルを会わせてくださいと神様にお願いして寝ます。またお父さんの墓参りに行きますが、お母さんとカオルが一日でも早く会えますようにとお願いして帰ります。姉の私が何もできなく助けられないのは本当に無念です。またカオルも日本に帰れない無念さ、心が痛みます。でも日本国中の方々が帰国して家族に再会できることを待ちわびています。また日本政府もきっと助け出してくれると信じたいのですが、早く会いたいですね。ここでのりこ姉ちゃんがカオルに お話をしたいと言ってますので、のりこの声を聞いてくださいね。変わります。
カオル、元気ですか？寒いところで体を壊していませんか？心配しています。のりこ姉ちゃん元気です。お母さんも今ベッドでカオルの帰りを待っています。早く会いたいですね。みんな元気ですよ。お母さんは一日でもカオルを忘れていませんよ。カオル早く帰れるといいですね。待ってますよ、のりこより。
姉ちゃんも母の看病一生懸命務めさせてもらいます。カオルもいろいろ苦労があると思いますが、日本に帰り家族と会える夢を持ち続けてください。夢、希望は思い続けると絶対に叶います。その時は33年分か何年分か分かりませんが、いっぱいいっぱい話がしたいですね。笑いながら涙しながら話しましょうね。その日が来るのを待っています。絶対助けますから。カオル辛いでしょうが頑張るのよ。父ちゃん母ちゃんの子供です。それを忘れないでいれば何でも乗り越えられます。ふみ姉ちゃんはカオルに会えるのを待っていますよ。体を大事にしてください。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木カオルさんのお姉さんの斉藤文夫さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1973年のヒット曲である山本リンダさんの狙い撃ちです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、 今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。